皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は物価と成長と経営というお話ですね。どうしてもやっぱりですね、清和会内閣のですね悪夢が、あるいは異常事態がみんなのこう頭にこびりついちゃってですね、本来の姿がなかなか見えないと思うんですけども、物価の制御とそれから成長の確保とそれから日々の経営は、これ別々の人がやるものなんですね。はい、物価はですね、やはりその物の動きと金の動きの相互作用で決まりますから、これをコントロールするのは中央銀行なんですよ。貨幣制度をやってる中央銀行が物価のコントロールをするんですね。成長というやつは、これはその企業経営で稼ぐっていうだけじゃなくて、分配も大事なんですよ。分配をちゃんとしないとですね、世界のその貧富の格差の広い国見れば分かりますけども、成長しなくなるでしょ。しっかりとみんなにですね安心感と未来を作るための貯蓄がたまるように運営をしないとですね、成長って止まっちゃうでしょ。これはね、政府の仕事なんですよ。成長を促進させるための政策と分配をしっかりする政策、この2つですね。で、3つ目が経営なんですね。経営というのは一番その経済の最前線にいる仕事ですね。人物金をですね実際動かすのが経営でありまして、まあ、経営というものがないとですね、まあ、全てこう動かないということですね。じゃあ、例えば病院だとか学校はどこに入るのっていうと、実はこれはこの、まあ、言ってみるとサポートの分野に入るんですね。これはどこにも属さないですね。物価とか成長とか経営にはどこにも属さなくて、全てに関係する分野ですね。医療だとか教育だとか福祉というのは、中央銀行の人だって病気になるでしょうしですね、それから役人だって政治家だって、役人だって政治家だって、それから経営者だってですね、学校にも行くでしょうからね。これ全ての人に関係する部門で、でもこの全ての人に関係するんだけども、物価と成長と経営がしっかりしてないとここは回らないんですよ。病院だとかそれからね、学校だとかってお金ちゃんと回さなきゃいけないでしょう。それからやっぱりそのどういう人材を養成すればいいか、どんなふうにその人々の健康を守ればいいかっていうのは社会的養成っていうものがありますから、やっぱ社会の方がしっかりしてこないとですね、それを支える、まあ、病院だとか教育なんかもですね、どうしていいか分かんなくなっちゃって、やがて人も金もなくなっちゃうという事態に立ち至るわけでありますね。今例えば非常に私興味深く思ってるんですけども、このコロナでですね、世界中で結構その行政が崩壊しちゃった国があるんですね。もともとその行政金がなくて全然うまくいかないところがですね、本当にこのコロナで吹き飛んじゃったところあるわけですよ。一応格好は政府って形でやってんだけど、まず金がなくなっちゃった、人がいなくなっちゃったというところですね。で、物価については今どんどん上がってるでしょう。で、まあ、なんか努力すれば物価が元に戻るとかね、あるいはなんかその為替がですね異常に円安だから、これ円高に戻れば物価落ちるとか、こういうのはですね、まあ先々何となくやりようがあるわけですが、一番見てて大変だと思うのは、その国を支えるまあ優秀な人たちですね。まあ金融の連中も政府の連中も経営の連中も、いわゆるそれから専門家の人たち、職人さんもみんな国を捨てて逃げちゃったと。そうすると何にも残ってないですよね。でこういうのっていうのは、だからその国家の崩壊って言いますか、その破綻国家みたいな話、失敗国家って話になっちゃって、収拾がつかなくなるわけであります。しかしここがですね、コロナで大逆転になった可能性があるんですね。すなわちその外国に行って勉強するとか、外国に行って働くっていうことがかなり敷居の高いものになってきたんですね。で、そうすると やっぱり自分の国で何とかしなきゃいけないと。で、留学すらできなければ自分の国で勉強して自分の国で専門家になるしかないというところがすごく多いわけですよ。でもうコロナの前から外国人労働者受け入れ反対っていうところも多いからね、その出稼ぎとか移民をですね、まあ経済の成長のその道具にしていたところ、経営の道具にしていたところは根本的に見直し迫られるわけですね。移民の送り出し、出稼ぎの送り出しで飯を食っていた、まあ、国は根本的に経済経営の見直しが今迫られてますよね。それからやっぱりその外国人に物価を逃げられているところ、すなわちそのお金とですね、お金の出し入れ、特に資本市場における株式債券市場におけるお金の出し入れは外国人にコントロールされているところっていうのは、それだけでやっぱり国は全然安定しませんから、まあこれで今崩壊に向かってますよね、国際金融市場はね。これ誰も止められないじゃないですか。そしたらその後はですね、自分たちでこれ復興させればよろしいわけですね。そうなってくるとですね、やっぱりこれもう一回ですね、原点に戻って通貨どうしようかなとか、成長どうしようかなとか、あるいはその経営どうしようかなとか、一番いいものを、あるいは自分たちにできることをやればいいというふうになってくるわけですね。前々からブロックチェーンってアフリカですごく進んでるんですよ。まあアフリカだけじゃないんですけども、新興国ですごく進んでるんですね。理由は簡単で、その今ある政府のシステムや大企業のシステムが全然当てにならないからですね。今あるシステムが当てにならなかったら、それすごく不便なわけですよ。みんな困ってたわけですね。しかしブロックチェーンがあると、まあそれを非常に簡単な方法でね、低いコストでそれを補うことができると。とみんなやりますよね。だからこの一番遅れていた国がブロックチェーンで一番先頭に進み出るってことができるようになるわけですよ。でね、そうなってくるとコロナっていうのはもっとそういう動きを加速させる可能性が大きいですよね。そういうふうに考えてくると、例えばこの物価の安定っていうことを考えたら、そのまず目に見えるところで物が動くのが一番簡単に物価をコントロールできるんですよね。すなわち村とか国の単位の中でまずそのあれですよ、物が動くと普段の物価の管理は一番簡単なんですよ。ただですね、特に食料は全面的な不作みたいなことがあるから、やっぱ海外との間の物の売買、あの食料の売買っていうことはすごく重要だし、あと道具の類もそうですね。地元でいろんな、まあ、工芸品でも、まあ、工業品でも作っても、それは当然重要なことなんですけども、やっぱ海外との売買って大事じゃないですか。そうするとやっぱり国際通貨ってのはどうしても必要なんですよ。で、今まではポンドだとかドルだけに限られてたけども、これから先国際通貨っていった場合にはね、例えばロシアなんかももうこれでいよいよアメリカのスイフトから外れると思うんですよね。あのアメリカがやってきた国際決済システムスイフトから外れるし、で同時にこうスイフトとかユーロクリアとか古すぎちゃって、あれもやめようねって話も前からあるわけですね。もっと新しい近代的な不正ができないシステムに変えようって話があるから、まあ言ってみると大国のロシア領の思惑でもうコントロールできる時代じゃないですよね。そうするともうこれも国際決済通貨はどうしようかな、国際的なその資金の裏付けを何にしようかなとか、貯蓄はどういう形で行おうかとか、全部自分たちで決めるべきことですよね。これってすごいことじゃないと、すごいことだと思いますよ。それからこの分配っていうことで言うと、今までのようにみんな要するにその外国に働きに出てっちゃう、あるいは外国から誰か親と外人で任せてることになると、国の中の成長政策っていうのはもう考えられなくなりますよね。国が事実上経済的に存在しないのも同じ状況ですから。しかしそれは変わってくるということになると、やっぱそれ自分たちでですね、やっぱりこの資金循環にしろですね、成長のところをやっぱり考え直していかなきゃなんですね。これはすごいことだと思うんですね。やっぱり今まで人ごとのようにですね、考えていた与えられたものとですね、経済成長が自分たちで作ることができる世界に変わっていきますよね。そうすると経営っていうのもですね、まあなんか誰か外国人が経営していて、でそれの言った通りやればいいんだと。なんか日本でも最近外資系の会社って多いですよね。日本語使ってるけど外資系っていうところ多いじゃないですか。 なんか人に任せちゃった経営みたいなことやってるとこ多いですよね。しかしそれっていうのはやっぱりそんなことやってると自分たちで経営できなくなっちゃいますよね。だから外国人帰った時に、あるいは外国人がその株売っ払っちゃった時に、自分たち何もできなくなりますよね。で実際何もできない状況今なってんじゃないですか。結構中国なんか一番いい例だよな。あれなんかその上海閥ぶつぶしちゃったと、外経済成長できる連中なんかいないじゃないですか。共産党のなんか、中国共産党のさ、変なね共同富裕とか言ってみんなで貧しくなりましょうと文句言ったやつは叩き殺すぞということしか残ってないよね。悲惨な状況ですよね。でもやっぱりそれって悲惨な状況やってると続かないから、経営も考え直しですよ。要するに私利私欲なく経済を回すためにはやっぱりそれなりの経営者選ばなきゃダメで、でやっぱり相互監視ってのは当然いるわけですよね。だからやっぱりなんだかんだ言いながら新しい国づくりっていうのが必要になってくるんですよ。だからどんな通貨使うか選ぶし、それからまあどうやって海外とね貿易するし取引するか、何を貯蓄にするかを自分たちで選ぶし、それから成長産業は何にするか考えるし、それから分配ですね、分配はどれぐらいの率でやるかを考えるし、それから具体的に経営者っていうのは誰にやってもらうか、何を自分たちでその商うか、これ全部決めていくというものすごく大きな仕事をしなきゃなんないわけですね。で今その裏側にあるのがまあロハスとか、あるいは持続可能性とか共生とかいう世界的な価値観ですね。あるいは健康っていうこともそうですね。でだからその価値観がずれてるとやはりそれは政治的に全然持たなくなるわけですね。今のそのまあエネルギー企業、特に昔ながらの油屋さんたちのですね、えげつない経営は世界中で環境問題で大騒ぎでしょう。原発屋もそうだね。原発原子力だってひでえもんだから、みんなからもういい加減にしろって言われてますよね。それで今度はあれもそうだね、穀物メジャーだってさ、まあとにかくえげつない連中ですからね。今までのなんかそういう、あとはテクノロジーがそうだね、 IT 大手ですね、お前らやらずぼったくりでひでえもんじゃないかと世界中で糾弾されてますよね。だからやっぱりですね、どんなに力が強いなんて言ってたって、所詮そのまあ、世界を敵に回して世界人々を敵に回して成功するなんてことはないわけですよ。そしてやっぱりこうまあ人々の集団心理みたいなの中で世の中動いてるわけだから、まあそこにいかにこうフィットする形で経営するかってことをやっていかなきゃいけませんですね。そうするとだから物価、成長、経営、それぞれにですね、もう一回自分たちで考え直しをしなきゃいけないし、でやっぱそれぞれの役割っていうものをしっかりと認識してやっていかないとダメだと思うんですね。これですね、全部一つの人がやるっていうふうに考えるとですね、まあおそらくこれからうまくいかないんですよ。集中型はダメなんですよ。分散型ですから、結局だからその物価のコントロールとかね、安定的な食料の供給も、それから分配も、経営もですね、みんなそれぞれ自分たちでよしと思ってやってて、それが横にまあ連携しながら全体でうまくいってるという、そういう体制に持っていかなきゃいけないわけですね。どうしてもなんか日本なんか古い国だから、明治の発想とか江戸時代の発想みたいなものがやっぱりどっかにあって、誰かがね、その奉行みたいな人が一番上に立ってると物事成功するんじゃないかと思ってんだけど、まあそのなんか発想の表れがね、清和会の政治みたいになってたんだけど、それってもう全然違うんですよね。それぞれいるんですよね。でそれぞれいるということは、まあそれをデジタル的に横につなぐ技術はいろいろありますよ。情報公開とか情報共有する技術もありますよね。でそういうのも見た上で、やっぱりなんだかんだ言って価値観を合わせていくってことですね。その価値観っていうのが、前から横型リーダーシップで言うところによれば3つあって、価値観の構成要素が、まず1つはその何をするか、本業は何かっていうことですね。要するに自分たちのミッションですね。それぞれ自分たちで何をするのか、全体としてどういう、まあ、国にするか、どういう地域にするか、どういう生活にしていくかという、全体のそのまあ何て言いますか、やるべきことというのがやっぱ合意できてないとダメですよね。ここで金稼いで外国にね、好きなところに高飛びして生きていこうなんて思ってる人がいたら、それはやっぱ成功しないだろうし、 それからなんか自分でね秘密を独り占めしてこうやって金儲けしようと思ってる人がいたら、それはなかなか成功しないんじゃない？だからやっぱりなんか何をすべきかというところは、やっぱりそれはしっかり合意を取っていかないといけないですね。それからやっぱり価値観ですね。どういう価値観で仕事をするかっていうところも、分散型の場合はすごく重要なんですね。今だからほら、大きい会社で上があれしろこうしろって言ったら、もうそれだけでパワハラでしょう。病院なんかでもね、パワハラになってて医師が何人も辞めちゃってね、大変だったところありますけども、要するにミッションを、使命を上からいきなり天下り的に無理やりこれやれって言ってみたりですね、特に価値観ね、バリューの部分をこうやれって強制すると、もろそれパワハラなんですよ。もろパワハラだからそれできないんですよね。だから奉行みたいな人が座ってですね、こう新しく作り直すから、この通りやれなんてね、最初からね失敗することになってるわけ。そんなもんパワハラでございますと、パワハラだしセクハラだしなんとかハラでやりましてですね、全然成功しないんですよ。そうすると、まあ自分たちのこう考えてる価値観はこうだと、で皆さん合意できますかどうですかっていうふうに緩やかにやっていくんですよ。こうしろじゃなくて、こんなもんでどうでしょうかって幅を持たしておいて、この幅の中で緩やかに持っていくんですよ。で3つ目がビジョンですよね。これビジョンは、例えば3年後はこんな感じ、5年後はこんな感じというところで、まあ、大体のこの方向性を見極めるわけですよ。例えば3年後には今の人口減少を、この町だけは人口増加に変えたいねとか、あるいは3年経ったら地元で就職する人の比率をですね、何割持ってきたいねとか、まあ、こういうところは結構みんなで合意できる目標じゃないですか。だから目標というかビジョンですね。このビジョンの選び方もすごく重要で、ビジョンってですね、なんか一番上の独裁者が俺はこうしたいんだって言うから、みんながねそっぽ向くんでありまして、みんながこうなりたいなと思う話を上手にまとめてって、ある幅の中に入れ込むとですね、大体それでみんなついてくるんですよ。はい。横型でやる場合はですね、ミッション、バリュー、ビジョンはですね、あんまり絞っちゃいかんのよ。あんまり絞るとね、それなんとか腹だって話になるし、ハラスメントになるし、同時についてこなくなりますから、見かけはうんうんそうだそうだって言ってながら、実際に何にもしないってことになりますから、ある程度幅を持たせて本気にさせない、本気になってもらわなきゃいけないわけね。こういうところがすごく重要ですよね。だからそれこそ、まあお金の世界分かってる人と、成長分配分かってる人と、それから経営の分かってる人たち、こういう人たちがそのまあ横に連携して中でこういう街づくりをすると、でそのためには教育とか医療とかサポートの部分もしっかり必要ですよね。そこを欠落してると次続かないじゃないですか、地域が。だから今度そこにサポートの部門の人たちも入ってきて、まあどうするんだというのを、まあ分散型で意思決定していくっていうところがすごく重要ですね。だからこれからの分散化時代のリーダーというのはですね、奉行みたいな人ではなくて持ち回るような人なんですよね。組織見てると、大きな組織見てると時々いると思うんですね。全然目立たないんだけども、なんかいろんな話をこうあっちこっち足しげく回って持ち回りしながら意思疎通を図ってると。みんなを呼び出して合わせこうせ言うんじゃなくて、こちらから出向いてって、これでいかがでしょうかね、あれじゃいいでしょうかね、こんな形にしましょうかって言って、こちらから話を持ち回ってってだんだん合意を取っていくという、こういうシステムの方がうまくいくと思うんですね。あるいは大きな方針だけ示して、あとはみんな自由に考えてもらうと、それもありなんですよ。大きな方針だけ示して、あとは自由に考えてくれと。で考えてくれって時に、考えてくれるかくれないかがそれを言ったリーダーの器量の大きさなんですよ。考えてくれと言ったリーダーの器量が大きいとみんな考えてくれるし、器量が小さいと誰も考えてくれないわけね。で考えてくれてた場合にはいろいろほら、デコボコが生まれますから、そのデコボコを少しずつ丁寧に調整していくんですね。一つずつ丁寧に調整する。これがリーダーシップの、まあ、具体的な、まあ、個別の作業という形になりますね。これ作業っていいと思うんですね。そんな風に進んでいくんだろうと思うんですね。ですから、なんか改めてですね、これから日本はどうするって話になった時に、やっぱそれぞれの専門家がやっぱりもう一回いりますね、これね。経済中心とする前面の話もサポートの部分もそれぞれやっぱ専門家がいて、 で、この専門家がですね、やっぱりまず人的なコミュニケーションを取りながら、相互にこう、まあ、情報連絡と、あるいは方向性、特に理念についてね、方向性を共有するというところをどんどんやっていって、そこにいろんな人たちを巻き込んでいって、形を作っていくということが、まあ、これから必要なんだろうと思うんですね。まあ、分散型の時代のですね、まあ、世の中の動かし方だったらそんな形になってくるんじゃないかと思うんですね。今年来年ぐらいがね、一つ大きな転機だと思いますので、リーダーシップにおいては、まあ、皆さんそれぞれ参考にしてね、頑張っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、物価と成長と経営ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。